田のお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、スタジオには倉敷歯科医師会から今月は中塚正幸さんにお越しいただいております。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
すごくカジュアルで接しやすい、
はい、
まあ、別に今まで出た先生が接しにくいわけではないんですよ。そうです。そう、どんなことは全くないんですけれども、より接しやすいような、
爽やか系な、
どっちかというと爽やか系、歯医者さんじゃないような、
そうですね、
なんとなくそんな感じが、
う
ん、
ありがとうございます。
ごめんなさい、なんかこれは褒めてるのかどうか僕もよくわからなくなっちゃったんで、でも歯医者になろうと思ってなられ
て、思
ってなかったんです。
全く思ってなくて、
思ってなかったのになっちゃった、
なっちゃった
タイプっていうことですよね。
そうです、はい、もう何の志もなくてなっちゃったという。
そう、いやでもそんなに、そんな風になれるものじゃないと思いますよ。
そうです、なりたくてもなれなさそうだ
ったという意味で、 どっかででも思ったんでしょ、何かで。
いや、まあ昔から歯に苦労してたっていう今日のそのお話。
そうなんですか。
そうです、そこでだと思います。
でも歯医者さんとして今、ね、やってらっしゃるから、今はもう歯には苦労されてないでしょ
うか。いえ、とんでもないです。もう、うん、すいません、もう突然ですけども、うん、皆様人生における後悔はありますかということで、
ほうほう、
私、まあ、もういろんなことで後悔してるんですけども、その中でも一番大きな後悔がありまして、
はい、
今ですね、歯の治療のために歯医者さんに通ってるんですよ。
なんかそんな新しい落語みたいな話があるんですか。ちょっと待って、歯医者さんに行ってる歯医者さんですか。
歯医者さんに通ってるんです、治療で。もう恥ずかしくて。
え、虫歯？
虫歯でしょうね、多分。今年に入って
、ね、本当に
そうなんですよ。もう今年に入ってからですね、なんか歯が痛いなと思ってたんですよ。でもまあなんかかの間違いだろうと、まあ、まあ気のせいだろう、
思いたいですよね、
まずね。で、まあまあまあ痛みがな消えるよそのうちと思ってたんですけども、
はい、
まあ、ここで歯の痛みは自然に消えることはありませんので、はい、念のため。
それいつも患者さんに言ってることです
よね。そうです、そうです、そうなんです。自然治癒することはないです。患者さんには言ってるんですけど、まあ半年近く痛いからちょっともう気のせいだろうと、寝れば治るだろうと思ってたんですけど、どんどん痛くなってきて、
はい、
でもう知り合いの歯医者さんに頭を下げて見ていただくことにしました、
うんうん、これラジオ聞いてる方がみんな思ってることだと思うので、僕が代表してお聞きするんですけど、はい、自分じゃできない。
絶対無理
だ。そうできそうじゃない
ですか。絶対無理です。
あんな鏡があるのに。
いや、ね、絶対無理です。
無理なんですか、はい、やっぱり。あ、じゃあ誰かにお願いしないといけないってこと。
そうです、はい、もうお知り合いの先生に頭を下げまして、手土産をいっぱい持っていきまして、はい、でも
う、そうですか、
はい、で行ったらですね、うん、まあ、子供の頃から何回も治療してる場所があるんですけども、はいはい、その歯がですね、真っ二つに割れてまして。
真っ二つ、
割れてるってこと、なんで割れたんだろうそれは、
虫歯治療をですね、何回も繰り返して歯が脆くなってたんです、
へ
え、でそこで多分調子に乗っていろんなものをガシガシ食べてたら割れちゃったと、はい、今、はい、治療を受けているところですと、
うん、で治療を受けているにもかかわらず、あなたのお口を守りたいというコーナーに今出ていただいてる
そうですね。はい、もう本当にね、お恥ずかしい限りで、もう誰か私のお口を助けてください。
私のお口を守ってくれて、
はい、私のお口を守ってください。もうそういう気持ちです。
そうか、でもそういう先生だからこそ見えてくること山ほどあるでしょ。
そうです、はい、うん、でもう私はもう本当に先ほども言いましたように興味もなかったんですけども、歯科の道に進んで、うん、
はい、
まあ、自分の虫歯人生をですね教訓にしまして、うん、
はい、
まあ、私のとこに来ていただけるありがたい患者さんとか、うん、あと検診とかでよくいろんな方にお会いするんですけども、うん、
はい、
その方とか、あと学校の先生とか関係の方とか保護者の方とかに、まあ、歯は大事だよと、
うん、
魅力ながら伝えているつもりです、はい、
今日は何だろう、いつもがそうってわけじゃないけど、はい、いつも以上に先生の一言一言がすごく心に届く気がします、
はい、そうですね、
心配治療してますからね、だから
親近感があります
ね、思いがこもってると思うんですよ。そう
ですね、は
い、もう歯はね、うん、私がお前が言うなっていう感じなんですけども、いやいやいや、うん、歯は一度失うと絶対に元には戻りません、
う
ん、
そうか、
で6歳にですね、はい、頃にまあ永久歯が、まあ、初めてのやつが生えてくるんですけども、その永久歯はですね80年ぐらい使わないといけないんですよ。
80年って考えてみたらちょっと無理がありますよね。
そうですね、ちょっとね人間の設計がおかしいと思うんですよ。
毎日噛んだり、ね、使うもんですもんねこれね、
はい、6歳に生えてきてだいたい平均寿命って80何歳じゃないですか、うんうんですね、はい、なのでまあ80年使わなきゃいけないんですよ。ええ、皆さん大切にしましょうと、はい、お前が言うなってみんな思ってると思うんですけども
先生からじゃあアドバイスを今日は、ね、聞きたいですよ。コツをね、
はい、知りたいですね、
ここからはですね、はい、まず自分でできることですけども、はい、その1、まあ、歯磨きをすると、うん、まあ当たり前じゃないですか。
ちょっとスタンダードなところから来ましたね、
はい、とは思うんですけども、うん、まあ、仕事で疲れてですね、晩酌をした後本当にできてますか。
うん、なるほどね、
うん、YouTube を見ながら寝落ちしてませんか、うん、あ、これ私ですね、
はい、雨ですよね、
はい、かそうなんです、うんうんうん、寝落ちしてうわーっと思うんですけども、うんうん、まあね、歯医者がそんなことを言うと怒られるんですけども、うん、歯磨きって結構めんどくさいんですよ。で、まあ、ただ虫歯は夜育ちますので、はい、せめて夜だけはしっかりと丁寧に磨くようにしてください。うん、フロスとか糸ようじって皆さんご存知だと思うんですけども、ああいったものを使って夜は、はい、歯と歯の間の汚れを落としてから寝るようにしてください、
うん、そうですね。
あれってやっぱりやった方がいいんですか、歯磨きプラスで。
そうですね、歯磨きだけですと、はい、歯と歯の間の汚れが取れないので、あ、フロスとか糸ようじはねものすごい虫歯を減らすことできるんですよ。
そうなんですね、
うん、なんかそうみたいですよ、他人事で他人事ですけども、
他人事じゃなくて、
はい、そうなんですよ、はい、実際偉い人が、うん、僕なんかより偉い先生がねちゃんと調べてるので確実です、はいは
い、いや、これ僕歯磨いて寝るじゃないですか。でも寝る前に一回口ゆすぐんですよ、はい、本気でゆすぐんですよ。そしたらあんなに磨いてるのにやっぱりなんか出てくるんですよね。
そうですね、
あれ、はい、不思議でしょうないです。だってなんなん、やっぱ届いてないところが、うん、あるってことなんですね。
そうですね、特に奥歯とか間はね汚れ取れませんから、歯ブラシだけでは、ね
うん、そうなんですよ。
あれってした方がいいんですか、除光液みたいな。
何それ、
除光液でしたっけ。除光液じゃない、口ぐちゅぐちゅペース
の線香液ですね。
線香液、
びっくりした、なんかネイルでもしてるのかと思った。
ネイルですね、
びっくりした、あれネイルですよね、
うん、あれは、うん、まあしないよりはですけど、うん、正直あんまり意味がないです。
あ、そうなんですか、うん、
はい、ごめんなさい、みんな、関係者の
方は言った方がいいと思います
。あれですけども、はい、うん、やっぱり機械的に擦らないと、うん、落ちないです、
うん、それはまあそうだ、
物理的にも
物理的にそう苔みたいにくっついてますので、
そうかそうか、
水洗いだけではぬめり落ちませんよね、台所のぬめり
落ちない、落ちない、
確かに、
ああいう感じなんです。
わかりやすい、は
い、いやでも今日わかりやすいよ、だって80年使うと思って、はい、もう子供の頃からそう思っとったほら80年使ったかお前って、ね、お前使うっすよ80年って、綺麗にしとけよっつって、
メンテナンスしろよ、
そう80年だよっつって
そうなんですよ。
なるほど、これ一つ目ですね、
はい、はい、で二つ目ですけども、はい、食事と食事の間はですね時間を空けましょうと、はい、で間食は決まった時間に、うんうんうん、これはですね、ショッキングなんですけども、うん、歯ブラシをきっちりしてるだけでは防げない虫歯もありまして、はい、で例えば飲み食いをするとお口の中が、うん、まあ、ちょっと酸性に傾くんですね、
はい、
でそうするとカルシウムでできている歯は溶けていきます、
うんうんうん、
はい、で何にも食べてない時間に、うん、まあ、唾液、唾の作用で歯が修復されていきます、
うん、そのイメージですね、
そうですそうです、うんうん、だから溶けたり元に戻ったりを繰り返しています、
うんうんうん、
で、じゃあというとお茶とかお水以外のものを口に入れるとその後1時間は歯が溶けている状態になってしまいます。
酸性になってるってことなん
だ。そうですそうです、はい、
だからダラダラダラダラ食べてたずっと酸性、酸性か、
そうなんです、
そういうことか、う
ん、だからまあそうですね、はい、おっしゃる通り、まあ、ダラダラと、まあ、カフェラテを飲んでたりとか、
うんうん、
飴をずっと舐めてたりすると、うん、もうずっと歯が溶けてるので口の中で、
はあ、
まあ、修復が間に合わないと、
はいはいはいはい、
ですので、うん、 そうですね、うん、食事と食事の間はまあしっかりと空けましょう、
はい、
でおやつもなるべく決まった時間、
うん、
で、まあ、糖分を含む飲み物は飲んでいただいてもいいんですけども、うん、食事とかおやつと同じ時に、飲み切ってしまいましょうと、
うん、
あのペットボトルで一日中カフェラテを飲むのは本当に危険な行為です。
なるほど。
で、まあ、スポーツドリンクとか乳酸菌とか、うん、あと皆さんあの思ってないと思うんですが、牛乳もジュースと同じなんです。
牛乳も、
あれもね糖分が入ってるので、うんうん、食事の間にちょこちょこ飲んでると歯が溶けてます。
はあ。
ねえ、まあ、夏になるとですね、うん、水筒の中にスポーツドリンクを入れられる方もいるんです。小学校に行くとたまにそういう子がいるんですけども、
う
んうんうん、絶対にやめてほしいですね。
あ、はい、あれもそうなんだ。
あれもそうですね。で、まあ、皆さん思ってらっしゃるのは甘いものを取ると虫歯になると思ってらっしゃるんですけども、
イメージありますよ、
だけど砂糖の量ではなくて、うん、まあ、時間を決めずにダラダラ食べたり飲んだりするから虫歯になると。そうです。
これ例えば何か食べたり、うん、甘いもの飲んだ後に、はい、水で口ゆすげばセーフってなったりもする、
まあ、多少マシですけど、
うん、
でもまあ多少マシだとは思うんですけど、でもあのダラダラはされない方がいいです。
あ、
はい、ですので、まあ、歯磨きとあと食事の時間を決める、だらだら飲み食いしないっていう、うん、まあ、これはもう今すぐにもできます。
そうですね、
はい、
そうなんだね、
私のようにならないように、
いや、はい、本当に今日はもう全てそこですよね。
そうです、
反面教師のような、
はい、
ちょっと気をつけたいなと思いますけれども、はい、先生はでも、矯正歯科。
そうですね、私はもう普段歯並びのことを、うん、あの仕事としていますので、歯並びのことについてのお話もさせてください、
はい、
5月6月にですね、検診で中学校小学校保育園に行きました、
はい、
で虫歯のお子さんはですね随分と減って、
そうだろうね、
印象を受けますね。
昔はみんな虫歯だったもん
ね。そうです、そうです。
はい、本当本当、
はい、あの私が、まあ、歯医者になったあの2000年頃ですね、
はい、
もう25年も前っていうのにショックを受けるんですけども、小中学生のですね、
はい、
7、8割の子に虫歯がありました。
あ、やっぱそれぐらいあったんだ2000年頃
で。そうです、7、8割ありました、
はい、うんうん、
ところが今は小中学生で虫歯がある子の割合が3、4割。
すごいな、
素晴らしいことだと思います。
すごいね、
半分以上、
そうですね、はい、半分以上改善してます、
うんうん、
まあ、一方で、まあ、歯並びの良くないお子さんは少しずつ増えてるようには感じます。
あ、増えてるように感じる。
そうですね、うん、ちょっとずつ増えてますね。
ほう。
で、まあ、よく歯科検診の用紙を学校からもらって、うん、歯並びのとこに丸ついてんだけどどうしたらいいのっていう方が多いと思うんです。で、まあ、歯並びの状態はですね、うん、まあ、例えば、まあ、上顎前凸とか反対咬合とか創生とか空撃とか、うん、まあ、よく聞いたことがないような言葉がいっぱい並んで、
わかんないですよね。
そうです、そうです、バリエーションがあってですね、
うん、
まあ、それぞれ、まあ、早いうちから対処した方がいい場合とか、
うん、
まあまあ成長を待ってからでもいいよっていう場合もあります。
なんかでもこのタイミングがいいっていうのがあるっちゃあるんですか。でも
これはもう本当に本当によく聞かれる質問ですね。1日2回ぐらいは聞かれますね。
あ、これはもうだって1年に700回ぐらい聞かれそうですか。
そうです、そうです。
めちゃくちゃ聞かれますね。
めちゃくちゃ聞かれます。
大変ですよ、ごめんなさい先生。
例えばですね、顎の骨の、まあ、ズレですね、
はい、
がない、まあ、八重歯だったりとか、うんうんうん、まあ、歯が出てるだけの出っ歯だとか、
うん、
まあ、その見栄えに要は関するところですね、
うん、
歯並びって言っても見栄えの部分と噛み合わせの部分と2種類ありますので、
うん、僕八重歯があるんだけど多分これ見栄えの部分ですね、
はい、
多分ね、
うんうんうん、そういったものに関しては、まあ、大きくなってからでも、まあ、例えば大人になってからでも綺麗に治すことはできます、
うん、あ、そうなんだ、
うん、うちも成人の患者さんかなり来られてますので。
大人になっても治るの。
あ、そうです、そうです。
あ、そうか、
ですので、まあ、うん、こういった場合はご家庭のタイミングでいいかと思います、う
ん、はい、
はい、まあ、分からなければ相談していただければと思います、
はい、
その一方でですね、まあ、早い方 方がいいんじゃないかっていう症状もやっぱりあるわけです。
どんなやつがその早い方がいい？
ですね、まあ、反対交互、まあ、いわゆる受け口ですね、前歯が反対になっちゃってる状態、はい、とかあと交差交互って言いまして、うんうん、噛んだ時にずれてる、はい、まあ、真ん中がずれてるとか、うんうん、右と左の噛んでる様子が違うとか、うん、そういったお子さんは早めの方がいいです。
そうか、それはまたちょっと見栄えのやつは違いますもんね。
そうです、うん、お顔の形がですね、まあ怖い話なんですけども歪んで成長してしまうとか、うん、はい、非対称になって成長するとか、うん、まあ、そういう場合がありますので、そういう、まあ、場合があるのであれば放置するのは望ましくはありません。
うーん、でも、はい、分かんないですよね、与えられたワードじゃなんとなく、ね、ね、これどっちなんだっていうのはある
けど、はい、
うん、
まあ、まあ、いずれにしてもですね、もしちょっと心配なことがあれば、うん、早めに言ってもらえば、うん、まあ、矯正治療に詳しい歯医者さんにですね、うん、早めに相談していただいて、はい、まあ、まだ早いのであればまだ待てばいいだけですので、うん、はい、だし、いや、ちょっとこれはねって言ったらちょっとじっくり考えていただいたらいいと思うんです。
なるほど、
はい、今がまあどういう状態なのかっていう判断をしていただいて、まあ、将来の見通しですね、
はい、
これ置いとくとまあどうなっちゃうのかと、うん、まあ、見栄えだけの問題なのか、それとも、うん、顎をちょっと曲がってきちゃうよとか、なんか噛み合わせずれてきちゃうよとか、そういう場合なのかっていう、その判断が正直難しいとは思うんです、
そうですね、
ですので、まあ、うん、早めに歯並びに詳しい先生に聞いていただくのがいいと思います。
なるほど、はい、分かりました。いや、ちょっと一個お聞きしたいんですけど、はい、先生でも今虫歯治療に行かれてるじゃないですか、はい、その歯科医を選んだなんかポイントっていうのがあったんですか、先生。知り合いだったとかっていう、頼みやすかったという、
そうですね、はい、そうです、はい、お知り合いの頼みやすい先生で、私はもう頭を下げるのも得意なので、
いや、
は
い、いや、
もう、はい、
じゃあその先生がもし虫歯になったら今度先生が見られる可能性はありますよね。
そうですね、はい、うん、
なるべくね、他に広がらないように、はい、
そうです、やっぱりね、秘密は守らないとね、
そうですよね、
いやいやいや、
いや、その先生自体はいいんですけど、はい、そこの歯医者さんのスタッフの方に見られるのがまた、うん、恥ずかしいんですよ。
そうでしょうね、
こいつって言われるじゃないですか。
分かってますか、なんとなくね、来てるよって言ってるよ痛かったら手挙げてって言うけど、手挙げてるよとかね、
いや、もうすぐ手挙げます、
いやいや、先生、じゃあ改めてじゃあ締めをお願いします、
はい、はい、ですね、はい、まあ、皆様歯を大事にしてください、はい、お前が言うなっていう感じですけども、はい、私も頑張って歯医者さんに通います。
分かりました、
はい、ありがとうございました。
あなたの口を守りたいということで、倉敷歯科医師会から中塚正樹先生にお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。